今日のキネマのすすめは、日本中に邪馬台国ブームを巻き起こしましたベストセラー、幻の邪馬台国が豪華キャストでついに映画化されました。全盲の郷土史研究家宮崎康平役に竹中直人さん、そしてその妻和子役に、日本を代表する映画女優吉永小百合さん、メガホンを取りましたのは明日の記憶、そして20世紀少年とヒットを連発しております堤幸彦監督です。ということで今日お話を伺いますのは主演の竹中直人さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
竹中さん、よか声ですね。
いや、参ったな。自分で初めてテープレコーダーっていうのができて、自分の声を聞いた時はびっくりしましたけどね。なんだ俺こんな声なのっていうの。だからみんなにいい声って言うと驚きますけどね。
でも映画と直接関係ないですけど、声の話で言うとアニメの声優さんとかもされたりとかですね。
アニメもシュレックとかアイスエイジとか、惜しい作品のパトレーバーとかイノセンスとかいろいろやらせていただいてますね。
ですよね、はい、生で聞いてもなんか低く包み込むような声ですね。
ああ、そうでございますか。ありがとうございます。
さて、映画の方の話に行きたいと思いますけれども、はい、今回は幻の邪馬台国ということで、実在の人物、熊本の方はご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。宮崎康平さんを演じたわけなんですけれども、その全盲の郷土史家ということで、まあ会社のことよりもその郷土史家としての研究が一番大事というような、ちょっと変わった方といったらどうでしょうか。そういうキャラクターの強烈な方なんですけれども、かなり難しい役だったんじゃないかなと思うんですが。
いや、俳優の仕事に難しいっていう言葉はありませんね。
ない。
ない
と言いますのは、
夢に向かっているからです。
夢に向かうこと自体難しいこととは思われませんか。
思わないな。
ただ前に進むのみですか。
なんて言ってもね、九州の言葉がすごく素敵でしたね。九州弁っていうのは喋ってみたい言葉の音色だったので、九州島原弁ですね、宮崎康平さんは。それを喋っていることっていうか、音色としてものすごく声が出しやすいっていうか、なんか感じいいんですよ。だから楽しかったですよ、喋ってること自体が。非常に声の大きい方っていうのは聞いていたので、まあギンギンの九州男児だったらしいですけども。
九州弁自体は今までに役でやられたことはあるんですか。
はないですね。初めてだと思います。何かであったかもしれないけど、ほんの短い期間だったと思いますね。もしあったとしても、こんなに長く九州の言葉を喋るってことはなかったですね。楽しかったです。
劇中、康平さんのキャラクターがかなり、まあ、強烈でしてね、もうとにかく自分の信念に従って前に進むというような役だったんですけれども、同時に非常に笑えるシーンも結構多かったなと思っているんですけれども、この同時にその康平さんの、その人間性といいますかね、そういうものが非常に出てた、そんな映画だったんじゃないかなと思いますけれども、竹中さんの目から見たその宮崎康平さんというのはどんな人物だったんでしょう。
やはり役っていうのは僕最初は捉えないんですよね。なんて言うんだろう、やり終わった後にその印象が残ってくるということが僕の場合多いので、やってる時はその役を分析したりすることはないんですね。本当にその場の集中力と、まあ、瞬発力みたいなものでいつも演じてるんですけど、やり終わった後の印象で考えると、やはり自分の信じたものに対して貫き通してきた自分を貫き通した方だなっていうのは非常に強く思いましたね。それとあと、自分の生まれ育った島原という町を本当に心から愛していた人なんだなっていうのは、演じ終わった後にこうずしんと心に印象として残りましたね。
その、まあ、島原への愛、それから邪馬台国への思いみたいなものですね、この映画を見ててですね、まあ、宮崎康平さんは目の見えない方だったんですけれども、はい、そのほとんど竹中さんもですから目を閉じて何かを感じたりとかする場面が多かったんですが、時折こう目をカッと見開いて、何かを言ったり、 感じようとしたりされる場面がいくつかあったんですが、もうその場面がですね、なんて言うんでしょう、見えないのに、目からその力というか、なんでしょう、見えない目から眼力を感じるというか、まあ、全身からそれを放ってたというかですね、そういうふうに僕はすごく感じてたんですけれども。
随分と持ち上げますね。いやいや、私自身が見えてますからね。見えてますから。
役では見えてないんですけど、じゃあ、よく捉えた場合、ちゃんと目の盲目の人に見えたということでございますね。
見えました。
だったらよかった。一生懸命やった甲斐があった。
いやー、でも本当、そういうふうに私は感じましたけど。今回は女優さんとして、はい、奥様の和子役を演じたのが吉永小百合さんでいらっしゃいますけれども、はいはい、今回初共演ですかね。
初共演ですね。僕の人生の中で吉永小百合さんと共演なんてことは考えてもいなかったことでございました。ありえないですね。僕にとってまあ子供の頃から映画というのは夢でございましたが、吉永小百合さんはスクリーンの中で存在している女優だから、決して自分が向き合えるわけがない、考えも及ばなかった共演なんてものは、見る側にいたとしても共にスクリーンに立つということは想像できない夢の存在でしたからね。夢と共演しちゃったってことですよね。それはちょっと驚きですね。今しみじみしみじみ急に
ちょっと今思い返しながらおっしゃってるような感じでしたけどね。
可愛くて、でもそんな吉永さんでありながら、まあ世間的には大女優って言葉は僕あまり好きじゃないんですけど、大女優じゃないですか、吉永小百合さん。でもすごく柔らかくて優しくて、包み込んでくれる人でしたね。だから居心地がとっても良かったですね。撮影の間柔らかく入れたって感じがしますね。まあテンションの高い男を演じてるんですけど、柔らかくその場所に入れたっていう気がしますね。
どうでしょう、ということはその宮崎康平としてだけではなくて、はい、竹中直人としてもちょっと吉永さんに少しこう包まれてたような、そんな感じですかね。
そうです、やはり夫婦役っていうこともあり、二人で歩いて8年もかけて邪馬台国探し、宮崎和子さんの肩を借りて、康平さんは目を閉じたまま邪馬台国を、九州の自然、九州の道、いろんな風を感じながら歩いてきた8年間を、まあ、数ヶ月の中で演じたわけですけども、まあ、二人で邪馬台国探しを始めるシーンが後半から始まるんですけど、吉永さんの肩に手を乗せて歩いた九州の町、九州の自然は宮崎康平さん、和子さんのその8年間という時間を疑似体験しちゃったような、不思議な夢のようなひとときでしたね。
奥様和子さんの肩にですね、手をやって九州中を本当旅されたと思うんですけれども、美しい景色がいっぱい出てきました。もう僕同じ、まあ、島原と海を挟んで熊本は隣ですから、知ってる景色のはずなんですけれども、改めて見て、お、こんな綺麗なところいっぱいあったんだと、なんか再認識させられました。今回ですね、特に何ですか、干潟の、はい、島原をバックに、はい、有明海、はい、あそこの干潟の映像というのは印象的でした。竹中さんからご覧って、九州というのは、
いや僕はこんなに長く九州にいるってことはなかったので、映画のロケで九州に行ったとしても本当に 2,3 日で終わって帰ることが多かったので、3週間近く九州にいましたからね。そういう意味では3週間つっても本当短いですけども、九州の自然を、まあ本当に康平さん、和子さんの時を借りて歩けたっていうのはね、いやー夢のような時間でしたね。本当に美しかった、本当に美しかったな。もう宇土半島の干潟なんて、うん、なかなか見れるもんじゃないらしいですからね。天候もついてたですね、雨で中止っていうこともなく、撮影は順調に、本当に晴天、太陽の下、順調に撮影ができたので、本当に九州は食べ物も美味しいし、本当に九州は美しいっていうの 身をもって和子さんと本当に小林さんのおかげで体験することができましたね。
なんかいいですよね、美しい景色の中にパッと目を開けると横に吉永さんがいるわけですからね。
夢ですよね夢です。幻の山大国、いいタイトルですよね。
あの非常にあのお茶目な方だと伺ったんですけども、なんか竹中さんが口笛を吹いてて吉永さんが川に落っこっちゃったっていう
ことでしたか、ええ、私がね、吹いてると、ええ、それに合わせて踊ってくださるんですよ
吉永さんが。
はい、そして島原にある武家屋敷で撮影してたんですけど、そこに小川が流れてましてね、そこをぴょんぴょんぴょんぴょん僕の口笛に合わせてジャンプしてくださったんですね。僕もそれに合わせてずっと口笛を吹いていたら足を踏み外して小川にドバーン、俺はなんてことをしちまったんだって叫びましたけどね、怪我もなく
大丈夫だったんですね。本当お茶目な方ですね。
はい、本当にお茶目で可愛くて少女のようでした。
まあその吉永さんと夫婦を、まあ、演じられたわけなんですけれども、うん、竹中さんはその九州弁をですね話されましたけども、特にこれ練習とかはされたんですか。
あ、一応九州男児なので狂っちゃいけないってものもありましたし、練習っていうか何度も口に出してやりましたね。うん、でも音色として非常に好きな音だったので意外に耳に入ってきやすかった。でも九州の人が見たらどうなんだろうっていう心配はまだありますけどね。
あのネイティブ九州としてはあまり違和感なく見てましたけどね。
よかったよかった一安心じゃよ本当によかった。
もう
思い残すことはないの。
いやいやいや、まだまだこれからがあります、
ね、そうですね、まだまだ公開してないだろう。
そうです、そうです。実際見ていただかないといけませんので、はい、ね、はい、竹中さんはあの俳優だけではなくてですね、はい、映画監督としてもちょっといろいろされていらっしゃいますけれども、うん、今回はもうヒットメーカーとしておなじみの、堤監督でした、
はい、
はい、堤さんの演出また一緒に映画作っていくというのはいかがでした。
いやー、堤さんはすごかった、本当にすごかった。ハイテクですよ、ハイテクの監督でしたね。もうでっかいでっかいモニターが2台、監督室っていうのがあるんですね。ロケ現場に行っても監督のテントみたいのがありましてですね、そこにもう最新システムを全部、最新の技術を全部コンピューターから全部用意してまして、もうずっとそこから監督が出てこないんですよ、天照総務神のように。で、現場とは常に距離を置いてその監督室にずっとこもっていらっしゃるんです。それでワンシーンが終わって次のシーンのセッティングをしている間、監督はもうそのコンピューターで編集してるわけです、前に撮ったワンシーンを。で、竹中さんって呼ばれていくと、もうシーンが出来上がってるんですよ。バラバラに撮ったシーンがちゃんとつながって、もう映画こんな早くできちゃうのかっていう感じ。驚きましたね、驚きました。
例えば、あ、いや今のところ竹中さんこういうふうにもう一回とかよくあるんじゃないかなと思うんですけど、そういうのは。
あ、今回は非常に私のことを信頼してくださっていたんでしょうね。まあでも同じ芝居をいろんなアングルで何度も撮るってことはありましたね、はい、どっかでハリウッドシステム的なものもありつつ、それでいてかなりのハイテク技術には驚きうならされましたね。
じゃあ、今度は竹中さんがもし次監督されるときにはそのハイテクっていうのはどうでしょう。
僕はどっちかというと別にアナログにこだわってるわけじゃないですが、アナログ思考ですね。自分が監督するときでもモニターは一切つけませんし、やはりカメラのそばで役者の芝居を見ていたので。でも堤監督はやはりそうすると役者さんとものすごく近くなりすぎてしまって自分に客観性が持てなくなるので、自分はカメラからのそばからは離れてモニターで見つめていたいとおっしゃってましたけどね。僕の場合はカメラのそばについて役者さんの芝居を見守っていたい方なんですけど、うん、僕はどっちかというとアナログの方になっちゃいますね。
これはちょっと余談になるかもしれませんけれども、竹中直人監督としてのですね、最新作山形スクリームをちょっと制作中ということなんですが、
よくご存知で、
はい、もういろいろチェックしております。はい、これホラー作品と伺ったんですが、はい、これはどんな映画ですか、今言える範囲で。あ、
その下にコメディがつきますけど、ホラーコメディです。初めてコメディっていうかホラーコメディに挑戦したっつったらオーバーですが、鳴海莉子ちゃん主演で、女子高生が幽霊に襲われるという山形で、歴史研究会の企画した、まあ山形の架空の町ですけど、架空の村ですけど、お釈迦村に歴史研究にやってくるんですね。そこで蘇ったゾンビたちと女子高生たちが戦うっていう、とんでもない映画ですよ。
え、ゾンビ対女子高生ですか。
ゾンビ対女子高生です。村の人たちがみんなゾンビになっちゃうんです。人口100人、103人ぐらいの村の人たちがみんなゾンビになっちゃって、それに立ち向かう女子高生と、あと村で床屋さんを営んでいる三太郎っていう青年がいるんですけど、それはエグザイルのアキラ君が演じてるんですけど、二人主演で撮りましたね。今編集は終わって、これから CG ですよ。俺の映画で初 CG ですからね。頑張んなきゃいけないですね。
ちょっとハイテク入ってきましたね。
ハイテク入ってきちゃいましたね。そう言われてみれば CG ですよ。
じゃあそれはそれでちょっと非常に楽しみに心待ちにしておきたいと思っております。最後になりましたけれども、幻の邪馬台国についてお聞きのリスナーにメッセージをお願いします。
僕はこの映画を通して九州という街を改めて深く感じることを、いや改めてっていうか初めて深く九州、まあ本当に3週間ほどのロケでしたが、凝縮した九州を僕の心の中にぐーっと入り込んできたので、やはり九州で生まれ育った人たち本当に素敵だなと思いましたね。自然の美しさ本当に強く感じました。間違いなく邪馬台国は九州の島原にあったって、僕はこの映画をやり終えて思いましたね。九州いえ、九州いえ、九州うわーって感じですよ。いやーそうです、ぜひ見てくださいね。九州いえって感じの映画になってますから、よろしくお願いします。
ご覧になれるとおそらく改めて九州の素晴らしさを本当再認識できる、九州に生まれてよかったなと思えるぐらいの本当九州愛、そして夫婦愛の詰まった映画だと思います。はい、ということで今日のインタビューは主演の竹中直人さんでした。ありがとうございました。
長々とありがとうございました。